拝命書を感謝します。今日もどうぞ主を祝福してください。エーメン。本当にありがとうございます。私たちは今、あなたの御声を求めて、ここにいます。私たちを自由にするのは真理です。あなたからの見解。あなたが、これが真実だと言っておられることに対して心を開きたいです。あなたによって、真理によって自由になりたいですので、よろしくお願いします。感謝します。イエス・キリストの皆でお願いします。聖霊を送ってください。ジーザスね。アーメン。最近詩編、毎日のように読んでるんですね。詩編を読んでると、どうしてですかとか、彼らは、私のことを嘲笑ってみする主よ、何とかしてくださいってね、彼らを懲らしめてくださいとか、誰でも人から見下げられたり批判されたり、そういうふうな立場にいると心穏やかしなくなる。何とかしたいと思っていてもできない状況っていうのがあるんだけど、容赦なくそれをバシバシ言ってくる。なんて答えたらいいんだろう。いや、答えても本当に分かってくれないだろうなと思って、でも話を聞いていると、霊が落ち込む。落ち込ませられ、嫌だなっていうかね。でも、僕もちょっとそれを考えて、いたときに、詩編のことを思い出したんですよ。その時に、いつまでなんですか、主よ、こういう状態っていうのがたくさん叫びあるじゃないですか。彼らは、私はあざけりの種になっていますって。彼らは私を指さしてこんなことしていますって。あなたは私を顧みられないのですかっていう訴えをするんだけど、それについて何とかしてください。そして彼らを懲らしめてくださいっていう。こんな祈りしていいの？詩編読んでて思えるんだけれども、人間の心っていうのは、あざけられて、非難されて、そして、それは正当な評価ではないなって思えることをね、ずっと批判されて、時には濡れ衣を着せられて、自分の間違いでもないことをこうやるときに、主よ、ああ、この状態で、この私の正しさをあなたが擁護してくださいって言いたくなるよね。それはでも人間だと思う。人間の作られた様だと思うんですよ。罪というよりも、なぜなら不正がいいわけではないし、そして、いじめられたり、あざけられたり、他の全ての人が神の姿に似せて作られているっていうのは、私も同じであって、神に似せて作られたものをあざけられるということで、憤慨することはまず本当に自然なんだと思うんですよね。でもそれをね、その詩編は、神に持って言っているところが、やっぱり聖書なんだなって思うんですよね。それを自分の頭の中で憤慨したり、分析したり、こんなことを延々と考えてると、まさに本当にこう落ち込んじゃう。でもそれを神に持っていってる。神に訴えて。神に自分の傷つけられた思いというのも持っていく。でもこの神は傷つけられることの痛みを知っている方だよ。それをはっきりと立証しているのが福音書で、神が人と共に生きてくださったことで、あざけられ、救いに来てくれたのに拒まれ、裏切られ。最後には殺してしまうというね。だからそれがどういうものであるのか分かる神ですよね。だから神に自分の思いをことごとくこう打ち明ける。明らかにするということで癒されるんだと思うんですよ。そのレベルで神は感じ取ってくれる。このフラストレーション。この落ち込んだ状態。それに対して神は同調してくれるんだよね。だから、それ癒されるんだと思う。彼の打たれた傷によって我らは癒されたってやるけど、彼の傷があるから私たちの傷を打ち明ける。でも彼が私たちに代わってその傷を受けてくれてなかったら持っていきどころがない。 彼が傷を受けて、その血を私たちに注ぎ込むことができるようにされた。だから、私の肉を食べ、私の血を飲まないならっていうのは、本当に、憎い思い、このフラストレーション、この訴え、ね、誰にぶつけたらいいの？イエス様なんですよ。私の肉を食べ、私の血を飲まなければ、それを受け止めることのできる神だ。と僕は思うんですね。だから詩編っていうのはそういうことなんだなっていうのはね、すごく感じますね。自分もちょっとそういう状況、これ分かってもらってないなっていうね、状況に立たされた時に、詩編にあるような祈りしたんですよ。主よ、あなたは私の気持ちを分かっていますって。容赦なく責める人はいるけど、でも、それで引き下げられたままでいたくありませんって。あなたは私の気持ちを分かってくれるんだから、この平安をこういうことで失いたくないです。助けてくださいって祈ったら、状況はすごく変わったんですよね。だからやっぱりそれを主に打ち明けて持っていってもらうということが大切だ。神は聞かれるってね、神はここにおられる。これが大切なことだと思うんですよね。福音書を読むと、イエス様との出会いがあるでしょ。今ちょうどヨハネの福音書の3章。ニコデモにイエス様が話している。夜ニコデモがやってきてイエス様に出会うっていうの、で、ニコデモはイエス様が力ある技を行っているもんだから、これ神から来られた教師であることを知ってますって言ってアプローチしてくるでしょ。でも、単なる教師じゃないんだよね。まさに彼が生涯かけて吸収したその聖書の言葉の成就がそこにいるわけで。この聖書で全部言ってたその約束の成就が目の前にいる。なかなかわかんない。ここにいるこの方がこの聖書で言ってたその方なんだっていうのはね。これは誰でも例によらなければわかんないんだよって。頭で詰め込んできた全ての聖書の知識、カリキとかなり知識を持っていた人なんだけども、それでは理解できないものだったわけ。でも、私たちがね、さっきの話にちょっと関係あるんだけど、自分たちのそのフラストレーションとか、悶々とさせられてしまっている状況の中で、たった今ここにね、イエスが、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わることがなく、このイエスが私に何をしてほしいのかって立ち止まってくださるこのイエスがここにいるんだよ、ね。まさにここ。まあ私たちもそういうことで二人三人がイエスの名によって集まっているのはそこにおられるということを信じて、私たちは真理に対してね、心開いてここにこう来てるんだけれど、それをね、本当に信じるっていうね。そうすると、救い主がここにおられるってなると、状況変わるじゃないですか。本当に変わる。
明るくなる。
明るくなるよね。うん。落ち込んでいられないし、落ち込む理由はない。神が共にいてくれるわけだから。頭に詰め込んだ知識なのか、本当に生きた信仰なのかっていうのは、全部ね、問題ないっていうことじゃないんだよ。問題ないことは何も言ってない。ね。あなたが、あなたのあった試練で、世の常でないものはないってね。この世と全く同じように私たちの試練あるということだから、イエス様を知るということは別に試練がもうなくなるということではなくて、嵐を沈めてくださる方がここに共にいてくださるということだよね。嵐に、それは感情的な嵐であれ、人間関係のね、本当に大変な状況であれなんだよ。イエス様が嵐に命じると、静まるそのイエス様が、私の声を聞いてくださるこのイエス様が共にいてくださる。たった今、って私を愛して、私の叫びに耳を傾けてくださるんだっていう。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。ダビデの子、憐れんでくださいって叫ぶと、現象を見ましてね、こう、私に、何をしてほしいのかい、彼を呼べとかね、誰かが私に触ったっていうね、 本当に切なる気持ちを持って呼び求めるその声っていうのはイエス様に届くでしょ。で、それに対してイエス様は本当に応答してくださってるよね。そのイエス様が今ここにいるんだってね。だから、ずるずるっと、ただ押し流されて、今日一日を過ごすのではなくて、主よってね、今、嵐にあって溺れそうです。死にかけてます。何でもいいんだけど、ぶつける。主はそれを聞いて、これを救われる。私たちを救ってください。そうすると、その瞬間からもう本当に別の人生歩める。ね。これは救いもそうだし、また私たちも救われているものが、本当に主にある喜びの一日を過ごすことができますよね。そういう生き方しないで、そういう過ごし方しない一日、生き方しない一生、それもあり、そういうのね、クリスチャンということになっているのに、その生きた交わりの祝福、喜びに預からないでね、本当に真剣に向き合うということが必要なんだよね。信仰によって、生きた信仰によって主と触れるということが必要なんだよね。ただ知識で知ってるって言ってる。前回の台風10号の時も、これは向き合わないとね、私たちのいるところが別に被害遭いそうにはないんだけれども、脅威に直面している人たちがいるわけだから、これ本当に私たちがね、取りなすということを、取りなしの祈りをするということを信じているわけだし、神は祈りに応えるということを知っているわけだから、本当にこれは神に本当に向き合う。今ここにいて聞いてくださる神に呼ばれる時だと思って、一旦そういうふうにね向き合うことをすると、神は本当にね一変させてくれますよね。あ、これはもうみんなに呼びかける時だと思って、祈り呼びかけたことに主は本当にきっと答えてくださったんだと思いますね。今回のその台風10号にね、この嵐を風を沈めてくださったと思います。